自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は2024年7月18日に農文教から出版された三栗祐希、三栗紗恵著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部の本の中からピックアップして、はい、第16章とエピローグに書かれている有母同学のお話をしていただきます。
はい
はい、
有母同学ですよね。
はい、超メインの
超メインの
お話がなんかいきなり来たんですけど、
そうなんですよね。あの有母同学、まあ、これから説明するんですけど、僕が一番伝えたいことなんですよね。
はい
はい、はい、でねこれは何かっていう話を今日はずっとしていくんですけど、2015年冬にタイに行って、でそこから長期滞在して、
はい、
2016年の1月末ぐらいに帰ってきたんですけど、その時にね、あのタイから帰ってきて、まあ、なんか報告会というか、まあ、スライドトーク報告会みたいなイベントをやったんですよね。
はい、
でその時にこの有母同学の話をして、まあ、有母同学って僕が考えた四字熟語なんですけど、その時にね、あのこれ10年後には辞書に載ってますからって豪語してたんですよ。で、ね、時は経ち2024年になって、
はい、
あの時言ってた10年後が2026年で、これやばい、あと2年しかないとね、迫ってきちゃったんで、
はい、
これはちょっと急ピッチでね、あの、うん、普及させなければいけない。
あ、大事ですね。う
ん、そしてよく考えたら、ね、こんな大事な話をセミリタラジオで一度もしたことがなかったことに最近気づき、
そうですね、
うん、
なんかこう自然な流れで話は入ってたりしてましたけど、
これを説明するみたいなことってしたことなかったですよね。ってことで今回このテーマにしましょうと生きさんと相談してました。
はい、
はい、ということで、有母同学とは何かということなんですけど、まあ、僕の目指すライフスタイルなんですよね。
うん、
で、どういう字書くかというと、四字熟語なんですけど、遊ぶの有、遊ぶ、暮らすの音読みでぼなんですよね。で、あと働くの音読みでど
う、
で、学ぶの音読みで書く。で、この遊ぶ、暮らす、働く、学ぶ、これ4つを音読みして有母同学って言います。
はい、
はいはい、で意味としては、まあ、この4つがイコールになってるような暮らし、まあ、そういうライフスタイルですよっていう意味なんですね。だから、暮らし自体が遊びでもあるし、まあ、働きっていうのは仕事ですね、仕事でもあるし学びでもあるよと。だから、まあ、究極的には暮らしていれば暮らしが回るっていう、そんな状態なんですよね。っていうのは、これタイに行ってそういう暮らしを体験したんですよ。どういうことかというと、まあ、タイのパーマカルチャーファームサハイナなんですけど、そこでね何してたかというと、僕らは何してたかというと、ただ暮らしてたんですよ。もうこれなんか仕事に行くとかなく、まあ、仕事はその暮らしを良くする仕事なんですよね。だから、仕事はやるんだけど、それは暮らしの中にあるんですよ。だからで暮らしていながら暮らしが回ってるみたいな、そういう状態だったんですよね。
その仕事っていうのは野菜を作ったりとか、はいはい、家を作ったりとか、水を引いたりとか。
あ、そうそうそう、すごい、さすがよくご存知。はい、そうなんです。
はいはい、
で、なんか、まあ、その時ね、1年目はトータル75日滞在したんですよね。家族4人でね。その時ね、当時 息子6歳で娘2歳だったんですけど、
はい、
まあ、4人で行って、まあ、これはすごいね、いいね、素晴らしいねって感じでやってたんですけど、うん、まあね、とにかく日本の暮らしと全く違って、毎日ただ暮らしてるだけなんです、
うん
うんうん、日々の仕事は暮らしを良くすることっていうのが仕事で、うん、そう、今イキさんおっしゃっていただいたように、水を引いたり、
うん、
畑作ったり、井戸掘ったり、太陽光発電設置したり、
うんうんうん、
あと家作る時は竹を取ってきたり木切ったりとかですね、
はい、
うん、あとは薪、まあ、日々ねご飯食べるのに、調理をするんですけど、調理を薪でするんですよね、うんうん、ガスがないから、
はい、
うん、だからもう常に山というかそのジャングルから枝を拾い集めてくるっていうのはもう日々の当たり前の仕事としてあるんですよね、
はいはい、
うんうん、というなんかね、毎日なんかやってるんですよ、
うん、
で毎日なんかそういうことをやってって、ちょっとずつね暮らしが良くなっていくんですよね、
うん、
確かね、なんかその時一番最初に行った時って、サンドットさんが、その実は移住してきて、今まである山にいてずっと自分の暮らしをしていたんですけど、またあ、そこはねタコメパイっていう場所だったんですよね。タコメパイっていう場所にいたんですけど、サンドットさんはいろいろあってサハイナっていう場所に移住してきて、
うんうん、
それが確かね僕が行った時は2年目ぐらいだったと思うんですよね。だから一応暮らしはできるんだけど、まだ不便なところがいっぱいあって、
うんうん、
でだから、まあ、家作ったり、もうちょっと太陽光発電増やそうかとかね、うん、いうこともやってて、だから毎日なんか暮らしを良くしていってたんですよね、
うんうんうん、
でもそうやって作っていくとだんだん暮らしが良くなっていくんですよ、
うん、
で例えば水タンク、水は一応自由には使えるようにはなってたんですけど、たまになんかの不具合で水が使えなくなったりしたら、それを修理するっていうのも仕事なんですよね、
うん、
有効道学的な
仕事、うんうんうん、そうですね、そうですね、うん、
だからその水タンクが一箇所だけだと、そこダメになったらすぐ断水して、うん、あやばいやばいってなるから、二箇所目の水タンクを作ろうかって言って、うん、それができたら、何て言って前に言ったかもしれないですけど、ビッグタンクと、通称ビッグタンクっていうのが1箇所目で、
はいはい、
2箇所目に作ったタンク、水タンクがブルータンクって言ってたんですけど、うんうん、ブルータンクができたことでバックアップというか、
うん、
どっちかダメでもこっちは大丈夫だからっていう状態になって、
はい、
すごい生活がやりやすくなったっていうね、
うん、
そういうことで、あ、だからビッグタンク壊れてもブルータンクを使って、その間にビッグタンクを修理すればいいっていうね、そしたら断水がないっていう状態になるみたいな感じで、なんかでももう毎日過ごしていると、仕事は暮らしを良くする仕事なんで、ちょっとずつね便利になっていくんですよね。だからジャングルにいながらだんだん便利な暮らしになっていく、
はい、
そういう感じで、で、うん、
うんうん、
でしたでした。なんかもう喋り続けちゃうから、ちょっとここで止めておこうかなと。
タイの暮らしは、
はい、
ユーボ同学の言葉が生まれたのも、
はいはい、
タイの暮らしを味わって、
はい、
こういう風に暮らしていけばっていう、
うんうん、そうそうそう、うん、だからそういう暮らしをしたから、なんかこの違いは何なんだって思ったんですよね、
うん
うん、でこういう暮らし、日々の仕事は暮らしですみたいな、
うん、
で、うん、と あともう一つ、そのユーボ同学の要素で、まあ、遊ぶ学ぶっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、一番覚えてるのは家作りですね、僕がやった家作り、まあ、本当に家を作ったんですよ、
うんうん、
3ヶ月かけて ね、
そ, うね、
うん、その時ねやっぱ大変だったのもあるんですけど、
うん、
すごい楽しかったんですよね、
うんうんうん、
だから遊びだったんですよね、僕にとっては仕事でもあるし遊びだったんですよ、
うんう
ん、そしてその家の建て方なんて知らなくて、まあ、サンドットさんに聞きながらやって、ああそうやってやるんだってね、もう毎日学びの日々だったんですよね、うん、だから家というね暮らしに必要なものを作ることで遊んで、 遊んでるんですよね心はね、うんうんうんうん、でも大工という仕事であり家の建て方を学ぶっていう、まあ、遊歩道学だと、うんまあ、その時はね遊歩道学って言葉にはなってなかったんですけど、
はい
まあ、これすごいいいなと思って、うんうん、で、ある時ねあのファームを今日は休みにしようぜみたいな感じになった日があって、
うん、
おお休みじゃないかって何しようかな何して遊ぼうかなって思って僕その時結局家作ったんですよもうなんか遊びだったじゃん僕にとってね家作りがね、
はいはい
うん、っていうことであもうこれ、まあ、まさに遊歩道学だったんですけど、
うんうん、
だから遊んでるんですよね暮らしてて遊んでて仕事して学んでるんですよね、
うんうん、
だからその全部一体
そうですよねそうですよねなんかそうですよねその日本で言うと全てプロにお任せっていう
あそうですよね、うん、
だからそこに遊びも何もないですけど、ねうん、全部自分でやりますっていう生活だと、うん、やっぱりやったことがないから、
はいはい、
遊びみたいな感覚も生まれてきますもんね、
うん、きますね、うんうん、そして、ね、ずっと同じことやってるともう分かってることをやるっていうことが多いので学びの要素はちょっと減っていくんじゃないかと思うんですけど、うん
はい
家作りで言えばやったことないことばっかりなんで、うん、学びの要素もたくさん入ってくるんですよね、
うんうんうん、いや学びは相当ありますよね
相当ですね、うんうん、本当に
そうですよね、
うん、ねだからで、まあ、そういう暮らしだったのでこの違いは何だろうっていうのをタイでまあ、結構夜時間がいっぱいあるので、
はいはい、
真っ暗になってくる中で考えてたんですよね日本の暮らしと何が違うのかなってであとねこういうライフスタイル端的に言いたいなって思ってすごいいろいろ考えてタイのジャングルの夜いろいろ考えて遊歩道学って言葉を考えたんですけど、うん、なんかじゃあその遊歩道学を感じたタイに対して日本の暮らしどうなってるのかなってなんでこんな複雑な暮らしを日本でしてるのかなっていうことを考えていてで、まあ、その時考えていたというか、まあ、今もそう思ってますけど、うん、ことがまずね暮らしていくにはお金が必要っていうのがこれが出発点になってるんじゃないかなと思うんですよね、
はいはい、
で今イキさんがおっしゃったそのプロにお任せ、
うん、
だから家を作ろうプロにお任せ、
うん
でまあ、何かが必要だったらプロにお任せで、うん、基本お金払えばなんとかなる、
はい
うん、で暮らしてそうやって全部暮らしのほとんどのものをお金払って解決するようにそういう暮らしをしているので、
うんうんうん、
暮らしていくには生きていくにはお金が必要っていうことになっていくんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
で逆を言うとお金がないと生きられないみたいな感じになっちゃいますよね、
うんうんうんはい、
そうするとお金を得ることが結構人生の第一優先になってしまって、
うん、
で、まあ、お金得るには、まあ、基本的には仕事をしなきゃいけないので、
うんうん
はい、でその仕事がまあ別にねそれを喜びでできてるならいいんだけどその結構嫌な仕事を我慢しないといけない、うんと思ってやることが多いじゃないですか。でも嫌なんだけどお金稼がないと生きていけないからしょうがなくこの仕事やってるんだっていうなんかこれがね辛いじゃないですかね。
うんそうです ね、うん、
ね。だから仕事ってそういうイメージになってる人も多いと思ってて、
うん
まあ、僕もそういう部分もありましたし。
うんうん、
でお金はたくさんある方がいろんなことできるから、まあ、お金たくさんある方がいいよね、うん、そのためにはいい会社に行こうと、
うん
まあ、いわゆる給料のいい会社みたいなね、
うんうん、
でじゃあ給料のいい会社行くにはどうするのかっていうと、うん、いい大学に行くんだって、ね
うん、
でいい大学行くにはどうするんだっていい高校に行くでいい塾に行くいい予備校に行くとかっつってこれもめっちゃお金がかかる
んですよね。あそうですね、う
ん、でまあなんか受験勉強とかめっちゃストレスかかるじゃないですか、
うん、
だから、まあ、仕事にも受験とか勉強にももうストレスがたまるから、うん、まあじゃあ 友達の休みの日にはファッと遊びに行こうかって言ってね、うん、なんかまあ遊びに行くんですけど、そこでまたお金をたくさん使うじゃないですか。だから結局お金使ってばっかりだから、やっぱり暮らすには生きていくにはねお金が必要だよねってなって、またこうストレスの日々が繰り返されるみたいな、うんうん、だからまあそういうね、優子同学で言えば遊びはね、あの休みの日にどっか行ってお金使う、うん、で仕事は会社で行ってやる、で勉強は学校でやる、塾でやるみたいな、なんか全部分離してんなって思ったんですよ、
うんうんうんうん、
ゆうも遊び、暮らし、仕事、学びが全部分けられてる、
うんうんうん、
で対してそのタイで感じたゆうも同学の暮らしは全部一体化してる、
うんうんうんうん、自然にですよね、
うん、そうですね、うんうん、というのが、まあ、日本っていうか、まあ、ほとんどの、 あの世界の先進国わかんないですけど、
はい、
うん、まあ、普通の暮らしってそうなってるよなと思って、
うんうん
うん、だからその優子同学みたいな一体化したような、ね、うん、暮らしが理想で、
うんうん、
だから、暮らしていれば暮らしが回るっていうのが理想的なライフスタイルで、それが優子同学のライフスタイルなんですと、
うんうん、
そんな感じですね、
うんうんうんうん、ただ、
はい、
日本でじゃあその優母同学を実現していきた
い
と思っても、
は
い、ね、今のお話だと先進国日本ですから、
はい、
どうすればいいのっていう、
ね、いきなり家を作るのか木を取ってくるのか
もう突拍子もない行動を取らないといけない状態になる、ね、ですよね、
はい、ね、
そこですよ ね、
ね、そこをどうしようと、
うん、
なるんですけど、まあそれをね、あとそのね 100% 優母同学はまあ無理だと思いますね僕も無理ですねできるわけないですよ、
ね、そうですね
僕がこんなこと言っちゃいけない、
いやいやいや、でもそういうタイのような、タイのパーマカルチャーファームのような、う
ん、
そういう本当に村、
うん、
がないとやっぱり個人でってなると厳しいですよね、
は
い、うん、
でこれは厳しいですで厳しいんですけど、だって 100% を目指すと無理で、まあ、そもそもできないって感じがすると思いますけど、僕はね、優母同学やってない人はいないと思ってて、
うん、
まあ、例えばね、僕は自炊は優母同学だと思ってるんですよね、
うんうんうん、はい、
自炊は家で料理作るってことですけど、
うんうん、
まあ暮らしの中の一コマですけど、まあ料理を作るっていう仕事じゃないですか、暮らしの中のね、
はいはい、
うん、でそれを、もうね、お母さんとか、
うん、
お父さんとかが当たり前の日常の仕事として家事としてやると、なんか遊びも学びもないような、
うんうん
う
ん、
もうやり慣れすぎちゃってね、
はいはい、
あとは義務になってるって、遊びも学びもないような印象があるかもしれないですけど、うん、これね、子供と一緒にやるとすごい優母同学になりやすいなと思ってて、
うんうん、
まあ、子供がやるとね、やっぱりいろいろやってみたいはずで、
うん、
だから自由に何でも作っていいよって言ったらいろいろやるんですよね、
はいはい、
ね、これで、まあ、大人から見るとね、失敗するから手出したくなる人が多いんじゃないかと思うんですけど、
うん、
手出さなくてもね、大体なんか作り上げるので、
うん、
で、
うん、
作ったら満足っていうか嬉しいですよね、
うんうん、
でそこにはね、結構初めてのことも多くて学びの良さあり、それは遊びとしてできるはずなんですよね、
うん
うん、で子供がやるとね、なんかそんな優子同学的な感じになると思うんですけど、
はい、
でだからといって大人が自炊しても優子同学的じゃないことはなくて、なんかね、まあ、自分の好きなものを作るとか、なんかちょっといいものを作るとか、自分の食べたいものを作るとかって遊びの要素もあると思ってて、
うん、
で新しいレシピやってみようかなとかって言ったら学びの要素もあると思うので、
そうですね、
僕は自炊は優子同学だと思ってますね、
うんうんうん、
だから多分子育てしてるママさんとかは特に、なんか子供が お腹空いたご飯まだみたいなことを言われて、なんか怒る、イライラしてっていうことがよくあると思うんですけど、全然子供にもう自分で勝手に作っていいよって言ったらめっちゃ喜んで自分たちでやるんじゃないかなって気はするんですよね。
そうですね、うん、それが自然になるといいですね。
ね、うん、だからなんかそんな風に考えていると、日常の中で家事と言われる掃除洗濯自炊とかっていうのも、うん、まあ言うほど同額じゃないかと、
うん、確かに洗濯掃除、
うん、
結構子供にとっては遊び感覚にもなりますよね、
うんうん、にもなるんじゃないかなとは思いますけどね、
うんうんうん、
で、そうですね、逆にそれをお母さんの仕事だからお父さんの仕事だからって言って全部やっちゃうと子供が一人暮らしした時に何もできなくて困るから、
うん
うん、だから今のうちにその暮らし方は学んでおいたらいいんじゃないかなと、
うんうんね、本にはお子さんの生き抜く力が身につくって書かれてますね、
はい、
その有効同学をすることで、
はい、うんうん、はい、そうなんです、
うん、
あの本では第16章に暮らしから学ぶという章がありまして、
はい、
そこでね、あの有効同学の話を生き抜く力っていう言葉とともに、
うん、
はい、説明をしております。
そうですね、うん、はい、でエピローグにも有効同学を目指してっていうことが書かれてますね、
はいはい、ということなので、そんな話を本にも書いてありますので、
はい、
本をお読みいただければと思います。
はい、具体的なことが書かれてます。はい、三津さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。では最後にメッセージをご紹介いたします。またまたタツさん、女性の方からのメッセージです。はい、ありがとうございます。第77回モネちゃんの回を聞きました。笑いが多くて和気あいあいの回でした。20代の女性の感性がみずみずしいです。仕事も留学と考えていたのはとても面白いです。今までとは違う形のダブルワーク、トリプルワーク、私ってこうだよねって自分らしくあること、生きることが持続可能な暮らしを楽に続けていけるコツですね。モネちゃんはお話が上手だから、そういうお仕事もしたらどうですか。話は変わりますが、セミリタラジオのいいところの一つは各回の放送時間がまちまちだということです。無理やり収録丸々分に収めるのではなく、話してや内容で長短あって当たり前だと思うので、既存のテレビやラジオとは違うアプローチで好感が持てますということです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ最後にセミリタラジオのいいところはあって、ポッドキャストの、ね、
うんうん、はい、
ことを言ってますけど、ポッドキャストの専門家である、うん、
専門家
これなんかコメントいただきた
い。
そ
うですね、うん、でもその自由なところが、
はいはい、
やっぱりポッドキャストの魅力の一つかなって思います。はいはい、ね、だいたいセミリタラジオはもう三津さんがもうお話ししたいことがいっぱいありますから30分弱
でね
が多いですけど、ね、
はいはい、
別に5分で終わったっていいし、10分で終わったっていいしっていう、うん、はい、そこはもうすごい自由なので。
確かにね、
はい、
5分で終わったことはないです大体僕は喋りです
でもそういうなんかシンプルな、今日はもうこれだけ伝えたいんです、で5分で終わったっていいしっていうところがね、すごくいいなって私も思っているので、そこをタツさんがこう見つけてくださったのが嬉しいですね。
本当ですね。
はい、
はい、
うん、あとモネちゃん
の回
をね聞いていただいて、
これね面白いなと思ったのが、やっぱり仕事の捉え方というか、モネちゃんね、よく考えたらね、多分20歳ぐらい僕とは違うんじゃないかなと思うんですけど。
そんなに違いますか。
はい、僕20年前、僕がもうちょっと前かもしれないけど入社して、ね、その時ね、新入社員がこうみんなより早く来て、一人一人出社するたびにその人にお茶を出すっていうことを僕がやってたんですよね、新入社員としてね。
はい、
うん、で、まあ、多分そのさらに20年前はそういう仕事は女性がやるもんだみたいな感じだったらしいじゃないですか。で、ね、 あとで僕そうやって新入社員で職員やってたんですけど、その翌年から亡くなったんですよね。
へえ。
でそれなんでかっていうと、そもそもそれ時間前残業だろうみたいな話になって、それはダメだみたいなことになり、まあその時ですら僕は時代は変わったなって思ったんですよね、
うんうん、はい、
であれからさらに20年経って、なんかあの時ね、当時ね、まだ一社に一生勤め上げる的なね感覚がまだ残ってたような気がするんですけど、うんうん、まあ今本当にそういう感じがないよなと思って、
うん、
いやなんかモネちゃんの話ね、
うん、
こういう感じでね、
本当ですよね、うん、本当にこの20代の女性の感性がみずみずしいですっていうのが、
ね、まさに、
うん、やっぱりある意味こうなんか新時代の感覚だよなって思います
ね、って思いましたね、
ねえ、だからそういう感じで気軽でいいんですよ ね、
ね
は、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ではお知らせをさせていただきます。2024年7月18日に能文京から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい水電気薪衣食まで全部が出版されました。能文京が運営するウェブ書店田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。